で、まあ、で、結構この技術の壁っていうことなんですけども、まあ理想の技術論っていうことでちょっと話をしたいんですけども、建築学会の、まあ、偉いさんが何人かいてですね、そういう学会に参加したことがあるんですけども、そこで議論されてきたことが、さっき言った期待値計算、期待値を使った計算ですね。ああいう性能評価っていうんですけど、普通の人の家とかも、確率的に計算して、その最適な性能のコストとあれのバランスを最適化した設計にして、それを広めようみたいな話をしてたんですよ。で、僕がはーいって手を挙げて、そんな議論の時に。僕が自分の家を作る時は嫌ですって言って、 そういう作られ方は。つまり、たくさん家作った中で、どれぐらい壊れるかみたいな。で、それの、まあ、ちょっと説明するとややこしいんですけど、まあ、初期費用って言って、丈夫なものを作ると、メンテナンス料あんまりいらないですよと。なかなか壊れないから。でも、安いものを作ると、メンテナンス費用がいりますよって言って、そしたら、その、性能っていうのは強さ、強度として、家の強さとして、家の強さを最初に強くすればするほど、初期費用が上がりますね。その代わりメンテナンスコストは下がる。で、逆に最初の性能を弱くすればメンテナンスコストは上がるけども初期費用は下がる。なら結局トータルでいるお金は初期費用足すメンテナンス費用なんだからって言って、この両者足したやつが一番低くなる性能を求めて、そこで家たくさん建築作ったらいいですよ言ってるんですよね。で、はいって言って僕手を挙げて、それって、メンテナンスコストを曖昧がこうって決めた根拠とかで説明されるんですかって言って、で、初期費用はわかるじゃないですか。で、じゃあ例えばそこに性能入れまし、そうやって性能したときに、巨大、なんか、東南海とか地震が来た、言ってる地震が来て壊れるかもしれないのに、そうやって知らないうちにされたら嫌なんですけどって言って。だから、やたらめったら作る、その、地震の時はみんな避難していなくなるような建造物だったらいいけど、普通の家にそういうことを導入しようって言って建築学会で議論するのはどうなんですかって一応聞いたんです。したら、いや、こういう考え方を推し進めるべきだみたいな。なんか、性にこう、パネラーが 反論、一学生に反論してきたんですけど、いやいや、べきじゃなくてなんでか教えてくださいとか言って、まあ、イライラしながらその学会は帰ってきたんですけど、でもこういうふうにして、技術とか数学的に考えて、勝手にそうやって考えちゃってるんですね。だから、でもこの時に性能、だからやってることは簡単ですよ。で、じゃあ、メンテナンスコストとっていうのも、それ理想ですよねって数字絶対じゃないっていうふうに考えたら、やってること自体は、意味することは何ですか？どういう意味ですか？っていうふうに質問していけば、この学会の中でもそうやって質問していく中で、僕は理解して質問したわけですね。どうなってるんですかって、そういうのは、一消費者として嫌だと。その、自分の予算で、作った時、もうちょっと予算足せばこれぐらいの性能が上げれると要す。で、もうここが技術の壁で、ここから急に高くなりますけどとか、あと今までの地震対策はこれぐらいの費用がかかるけど、ここまでこう控除するならああでとか、そういうグラフを見せてもらって、比較検討させてくださいみたいな。性能設計で大丈夫ですって言ってやられるのは絶対嫌だって言ったんですね。そういうことが言えるわけじゃないですか。情報リテラシーがあれば。その場で聞いて質問してるわけですから、僕は。質問をいろいろ聞いて、ちょっとその辺の先生に聞いて、あ、じゃあ嫌ですと。一般の建物でそんなことされるの嫌ですって。いや、いいですよ。その辺の道路とかだったらいいですよ。地震起きた瞬間みんな止まったりするわけですから。被害がほとんどないわけですから、少ない場所だったらいいんですけど、自分の家は嫌だみたいな。 知らないうちにそういう評価でマンションとか作られたら困るじゃないですか。ね、っていうことで、まあそんな話をして、そういう質問ができたりすると。で、まあそんな風なことを考えていくためにもですね、まあ技術の壁とかいう存在を知って、それによって意識の、まあその、意思決定に生かすという風なことができますよということをちょっと知っておいてほしいなと思います。さて、だいぶ話が難しくなっちゃいましたけども、まあ最後ちょっとまとめをしていきたいなと思うんですが、情報リテラシーっていうのは一体どういうものなのかっていうことをちょっとまとめていきたいと思うんですけども、まずですね、今インターネット自体ですからすぐに検索できますよね。スマートフォン持ってればもうその場で Wikipedia 検索したりとか、スマートフォンの中に辞書を入れといて検索したりできますよね。で、あとは教えてグーとか Twitter とか、まだあんま日本では流行っ、まあ、そんなに大々的になってませんけども、 Facebook で専門家の情報とかつぶやき見れたりもするし、あとは研究室の情報、これはですね、今僕らが別プロジェクトでやってるんですけども、研究室がもっと情報を発信するように、研究者としてはこういうふうに考えてますよっていう、その研究室が情報を発信すればある程度信用できるソースじゃないですか。そういう情報をもっとインターネットに置いてくれっていう形で今プロジェクトを考えてですね、今ちょっとずつが研究室にウェブページ作りませんか、全部こっちで用意してますからっていうことをちょっと今やってるんですけど、まあそういうものが進んでいけば本当にインターネットでその専門家の情報を探すっていうことが簡単にどんどんなっていくわけですね。ただもちろん、例えば学会のウェブページでも式の間違いがあったりもします。今回も僕がいろいろ調べた時にもう明らかに多分ウェブページを作った人は業者だと思うんで、ここの論文のこの内容をこっちに貼り付けといてくださいっていう時にそのままコピペしたんで、類乗乗数ってちっちゃくして上付き文字にするのに、あれをそのまま貼ってて掛け算になってて、式上式が掛け算になってて、お間違ってるぞと思ったらね、そういうのがあったりもしたりするんですけど、まあそれでもだいぶいいと思いますし、まあであとそのさっき言った情報リテラシーがあれば、例えば審査された論文の式が逆だったりすることにも気づいたりするんですね。僕が研究、大学院で学生の時研究してる時に、うちの研究室で使ってきたあるメソッドがあって、そのメソッドの式があったんですけど、僕がそれを使おうと思った時に、なんか多くの人がなんとなくこういうやり方だからこの通りにやり方やろうと思った時に、僕は本質というか、そのやろうとしているものはどういう意味があってやってるのかって深く考えたいと思って考えて、その論文を読み解いたら、どう考えてもその意図を考えた時にこの式のここは逆だぞと、数字が逆になってんぞっていうのに気づいて、でもしでもこれが正しいとしたら本当に意図を実現できるのかって書いて考えてた結果、最終的には論文の式が写し間違ったという結論を下して、だから今まではみんな鵜呑みしたせいで逆の式でずっと解いたんですね。それは解けるわけないっていう。で僕はそういうふうに考えて、逆ちゃんとそこの式を逆にして、おそらく正しいだろうっていう方にして、で計算し直したら結構いい結果が簡単に出たりとかして、でもそれも情報リテラシーちゃ情報リテラシーと思うんですね。意味するものは何なのか、その意味するものを実現できてるのか、その数式はっていうふうに考えていった結果ということです。なんでそれがあったらですね、今インターネット時代なんで、すぐにいろんな情報を調べて自分なりに解釈を加えていって再構築するということができてきます。ですから大事なことは常にそれが意味するものは何かっていうふうに問うてほしいんですね。例えば数式であってもそうです。数式も数式毛嫌いって言って、僕も意味の分かんないやつは読めないですよ、もちろん。で、はい、この数式は何でしょうって言って見せられても全然分かんないんですよ。じゃなくて、何とかを表すものですって言われたら、で、これはこういう意味を表しててって言われたら、ああ、そうかって思うんですけど、 なんか全然見たことない数式バーンって言われて、これどういう意味だと思いますかって言われて、多分誰も答えらんないんですよ、そんなのは。で、これ同じで、あのプログラムって言って、QHM とかソフトウェア、プログラムっていうのを作るんですけど、プログラムの一部をパッと、すごい優秀なプログラマーに見せて、このプログラマーは 何をしようとしてるでしょうっていう時に、さあってなるんですね、やっぱりどうしても。何を実現しようとしてるか知らなければ読めないっていうのがあるので。なんで逆に言えばですよ、数式っていうのはそういうもんなんで、だからそれが意味するものは何かが分かれば別に数式分かんなくていいわけですよ。でもっと言えば。で、そういうふうに考えていくと、ね、学校の授業のやり方をもうちょい変えたらいいのにと思ったりもしますけども、でもこのそれが意味するものは何かっていうことを問うていくと。数式であっても、難しい言葉であっても、何らかの制度であっても、ですね、何らかのリスクマネジメントであっても、それが意味するものは何かっていうことを問う。もちろんその担当者に聞いてもいいと思いますよ。いや、全然わかりませんと、そうなっちゃって。それだと意味するものを説明してないじゃないですかって。それは、そのもののステップを説明してるだけだから、もっとちゃんと意味するものを、意図は何ですか、説明してくださいって言えばいいんですよ。で、僕はよくこういうふうな質問をしてて、例えばが、研究会で、まあ、なんか、AHP っていう、なんか、ね、その、数学的にですね、例えば車を買うときに、車を買うときの、なんか、評価要素ってですね、あの、価格、デザイン、色、燃費、なんだろう、大きさとかいろいろありますよね。ああいうのをいくつか要素を用意して、それがそれぞれどれぐらい重要度を持ってるか、その人にとって重要と思ってるかっていうことを調べるための、数学的に調べる、まあそういう論理があるんですけど、まあそれ AHP っていうのがあって、でそれを計算するんですけど、固有値ベクトルっていうのを求めてやるんですけど、でこうやって固有値ベクトルを求めますって言われて、あ、まあステップは分かったけど、その固有値ベクトルは何なんって聞いたんですね、僕は。それを説明したら。いや、だからこういうステップで計算するんです。固有値ベクトルなんですって言われて、だから固有値ベクトルで、それは一体何を意味してるのって言って説明、聞いたら、向こうはもうそういう意識がないんで、はぁってなってるんですよね。だから、はだから、もうそういう風に計算すれば出てきますっていう頭なんですよ。でもそれが何を意味するかまでは考えてないんですね。そうすると、実は固有値ベクトルっていうのを、その、じゃない方法で計算しても同じことにたどり着くんですよね。で、固有値ベクトルっていう一つのやり方があるだけだし、なんちゃら代理法っていう計算方式でも出せるんですよ。でも、それぞれがどうやり方が違うんで、ちょっとだけ結果が違うんですよ。だから何を意味するの、その結果の違いは。なぜこっちを選んだか説明できないとダメでしょっていう話をしたりとかして議論をするんですけど、そういう研究っていう高度な分野と思われるところでも同じことをやってるだけです。それが意味するものは何かって。で、これマーケティングでも一緒ですよ。何々が、例えばゴルフクラブでいけば、インパクトでの衝撃が 45% ダウンしました、それが意味するものは何ですかって考えればいいんですよ、ね、ないかもしれないですけど何か分かんないです、僕は。まあそしたら練習は楽しくなるとかね、手痛くならないからとかあ、それだったらで、あとはその不快な思いっていうのをすると、人間は無意識に避けますから、あのダフルって言ってゴルフだと、あの地面叩いちゃう、地球を叩くって僕が呼んでるんですけど冗談で、今地球が揺れるぐらい叩いたなって言って、人のが失敗したらおちょくるんですけど、あのそういうダフルっていう行為をすると手めっちゃ痛いんですね。じゃあそれ避けるために人はだんだんのけぞるようになって、今度ボールの上の方当たっちゃうようになるんですけど、そうなってくると、もうなかなか修正できなくて、 で、それは何でかって言ったら、ダフった時に痛いからなんで、それを軽減できますって。そうすれば、そういう伸び上がりになることを防げますって言われたら、ああ、そうかって。意味が分かった時に、初めてなんかそのものの価値が分かりますよね。したら、コピーっていうか、売る文章とか、売り文句で、そういう話ができるわけじゃないですか。だから、その情報をより深く理解するっていうことにも使えるわけですね。このその例は意味するものは何か。これよく、だからこれは得意だから僕はコピーライティングっていう世界もすんなり楽しいなと思って入ったわけですけども。ですね。さて、ちょっとまあ話がずれましたけども、まあ情報を集めた時の意識なんですけど、ちょっと先にやり方というか、概要をなんとなく説明しておきたいんですけども、じゃあこれからインターネット時代、インターネットで情報が、知識がたくさんな、簡単に検索できる時に、もう本当情報をどんどん集めていってほしいんですけども、まず、すべての情報は糸付きであるっていうふうに考えてほしいんですね。で、この僕が喋ってる内容ですら糸がついてるわけです。で、一応情報学とかそういう分野ではデータ情報知識って言って分けたりするんですけど、データっていうのは生の信号、まあ信号とかデータって言ったりするんですよ。そのまあ単なる数値の羅列っていうのがあって、これは意図はないんですよ。これをもうちょっと人間が理解できるようにまとめ上げることを、まとめ上げたものを情報って呼んでるんですね。例えばグラフにするとか、標準偏差を出して数値出すとか、なんか式直すとか、そういうのを情報っていうわけですけど、これはある種の意図があって必ずやってるんですから、見やすいだろうっていうのも、なんかこういうことを知らせたいっていう意図があって見やすくしてるわけですから、必ず情報は意図がつきものなんですね。つかない情報っていうのはデータでしかないんで、じゃ逆に理解はできないです。で、全ての情報は意図付きであるっていう前提にまず立つことです。そしてじゃあどんな意図を持って発信しているのかっていうことを今度考えてほしいんですね。で、どんな意図を持って発信しているのかっていうのを考えるのが結構簡単で、この人は利益はどこにあるんだろうって。例えば、そうですね、このクラブはこの、あ、さっきからゴルフの例出してるんで、それでいきましょう。このDVD はとてもいいですって書いてたとしますよ。レッスン DVD はこの人は利益はどこにあるかって、それはアフィリエイトリンクだったら、これはただお金欲しいだけかもしれない。で、その人の他のページ見たら、次から次と違うゴルフの DVD これいいですって説明したら、これじゃただアフィリエイトリンクだから、この情報は信用できないって感じになって、まあ、どうしようかな、この情報は正しいと思うかどうかって判断しやすくなりますよね。まあ、そんなのが一番簡単な例ですけど、まあ、とにかくどんな意図を持って発信しているかを考えて、それで、その上で情報を仕入れていくということです。だから、今後だったら、今もう皆さんやってると思いますけども、原発に関しての情報を集めるときは、両方の意図の意見をまあ集めるってことですよね。原発推進派と反対派の意見を、その意図付きで整理していくということです。